さて、今回はですね、バドミントンの、心理戦術についてちょっと深く見ていきたいなと。
はい。
これフィーニックスアイチっていうバドミントン教室のブログ記事なんですけど、コートの心理戦を制す、相手を操る、下駄を預ける究極テクニックって。
下駄を預けるですか？面白い表現ですね。
面白いですよね。普通相手の選択肢ってこう奪うのがセオリーじゃないですか。
ええ、まあそう考えますよね。
でもこの記事は逆で、あえて相手に考える時間とか選択肢を与える、それでミスを誘うっていう。
ほう。
下駄を預けるテクニック、これなんかすごくないですか？ちょっと紐解いていきましょうよ。
いいですね。相手の判断をまあ意図的に鈍らせるっていうか、迷わせるっていうか、心理の盲点をつく、そんな感じの作戦ですね。
うんうん。なんでこれが有効なのか、そのメカニズム見ていきましょうか。
まず外ですよね。なんで相手に選択肢わざわざ与えちゃって、それでミスが増えるのか。記事だと人間の脳の働きに触れてますよね。
ええ、そこが非常に興味深い点ですね。よく言う火事場のバカ力みたいに、こう追い詰められた状況だと脳ってすごい集中力を出すじゃないですか。
はいはい、ありますね。
でも逆に選択肢が多かったり、考える時間がたっぷりあったりすると、なんかこう漫然運転みたいな。
あー、なるほど。
集中力がちょっと散漫になっちゃって、パフォーマンスが落ちちゃうことがあるんですよ。ここがミソなんですね。
なるほど。余裕があるとかえって油断するみたいな。
まあそういう側面もあるかもしれませんね。でそれをバドミントンに応用するのがこの下駄を預ける戦術だと。具体的にはコート上ではどんな感じになるんですか？
これはですね、意図的にちょっとゆっくりした球を使うんですよ。
ゆっくりした球？
へえ。例えばふわはっとしたちょっと高めのロブとか、あるいはネット際に一見すると、あ、甘いなって思えるようなヘアピンとか。
チャンスボールに見えるやつですね。
そうそう。相手にしてみれば、お、ラッキーと、さあどう打ってやろうかってこう考えさせるわけです。
うんうん。
その考える時間を与えるのが実は罠っていう。
はは、なるほど。速い球ばかりじゃなくて、緩い球を混ぜることで相手のリズムを崩して迷わせる。
まさに。
これトップ選手の試合見てると究極使ってるのありますもんね。あれはもしかしたらこれなのかも。
ええー、そういう高度な心理戦の応酬っていうことですね。相手がよし、確実に決めたいとか、もっといいショットをって北を出したり迷ったりする。
ああ。
その気持ちが力みにつながったり、コース選択のミスにつながったりするわけです。
うわ、深いな。心理的なプレッシャーをかけるんですね。
そういうことです。
この考え方、記事には将棋にも通じるってありましたね。
そうなんですよ。これも面白い視点で、将棋でも常に王手、王手って攻めるだけじゃなくて、
はい、
あえて相手に複数の選択肢、まあ逃げ道とかですね、それを残すことがあるんです。
へえ。
そうすると相手は、どれが一番いい手かなって考えますよね。で考えさせて読み筋を誤らせたり、あるいは持ち時間を無駄に使わせたり。
時間を使わせる。なるほど。
判断を相手に預けることで、相手自身にミスをさせる、墓お礼を掘らせるみたいな。これって結局意思決定の負荷をどうコントロールするかっていう普遍的な戦略とも言えますよね。
いや、面白いですね。というわけで今回はバドミントンの下駄を預ける戦い方見てきました。
ええ。
要するに常に全力で追い詰めるだけじゃなくて、時には相手に時間とか選択肢、つまり余裕を与えることが逆に最大の罠になりうると。
うん。
あなたはこの考え方どう感じますか？
そうですね、これはもうバドミントンに限らずもっと広い話ですよね。選択肢とか時間的なプレッシャーが人の判断にどう影響するのかっていう。
確かに。
ご自身がプレッシャーがかかった方が力を発揮するタイプなのか、それとも選択肢が多いと、迷っちゃうタイプなのか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですよ。
自己分析ですね。
ええ。で、最後に一つちょっと考える種みたいなもの。
お、何でしょう？
この下駄付け戦術って、相手がまあ考えすぎちゃうことを利用してるわけですよね。
はい。
じゃあもし、相手が、あなたが意図的にペースを落としている、つまり、下駄を預けようとしてるぞってその意図に気づいたら、
うわ、読まれたら。
そう、その心理戦のさらに裏を書くにはどうすればいいのか。
うーん、
これはまたちょっと別の探究になりそうですね。